はい、じゃあ今日は、はい、皆さんに、この平成号上の、正しい意味を、根拠を挙げてお話をしたいと思います。今日本ではよくですね、平成号上という言葉が使われます。まあ、最近はあまり使わなくなりましたけどもね、観光バスに乗っていたら、今日は皆さんの平成号上が良かったからお天気になりましたねと、うん、まあ、いうことを昔聞いたことがございます。で、この平成号上というのは一般社会では平成の行いという意味で理解されてますけどもね、そうじゃなくて、これ実はですね、仏教の非常に大事な意味を表した言葉なんですね。まあ、今日は日本では一番多い宗派が浄土真宗ですので、今日はこの浄土真宗の教えを開いたこの親鸞聖人という方のね、お言葉から、仏教、本当の仏教を明らかにしたいと思います。この浄土真宗の教えを、仏教を平成号上と漢字四字で表すことがございます。仏教といったら平成号上、まあ、漢字四字で仏教をすべて表した言葉なんです。平成に大事業が完成すると、まあ、こういうふうに現代的な言葉で言うこともできます。臨終でもなければ死んだ後でもない、平成、生きている間に大事業が完成する、正確では合事上弁と言いますけどもね、そういう、ね、大事業が完成できるのが仏教なんだというのが浄土真宗の教えなんですけどね。じゃあこれはお経で言えばどこにあるかといったらね、乾物三昧経というお経がございます。で、このお経の中にはっきりと平成号上の意味が書かれています。この乾物三昧経には、まあ、言葉はちょっと違いますが、合同上弁と説かれています。これ非常にね、皆さんにとっても大事な内容なのでお話をしたいんですけどね。どういう内容かと言いますと、臨終を迎えられたお釈迦様のお父様、上品王と申しますけどね、まあ、お父様は晩年仏法を聞かれて、このお釈迦様を尊敬し、これ仏教を真面目に求められたんですけどね、この最後臨終を迎えたお釈迦様に何を説いたかといったら、念仏三昧を説かれたんです。そして念仏三昧を実践して合同上弁、平成号上の身にお父様がなられた、そういう話がこの乾物三昧経に説かれてるんですね。どんな人でもね、一般の凡夫と言います、一般人でも救われるのが本当の仏教、まあ、そういう内容が書かれておりまして、でうまいね、絶妙な例えを持って私たちに分かりやすく、教えておられますから、まあ、今日はその内容をね、忠実にお経に基づいてお話をしたいと思います。まあ、これは親鸞聖人の書かれた教行信証に、あるんですけどね、284ページに出ておりまして、親鸞聖人は、この乾物三昧経を引用されて、乾物三昧経と言いますのは、乾物、仏をあるがままに見る、この乾はこれ観察の乾で、あるがままに見る、仏をあるがままに見る、それを三昧、一心に心を一つに集中すると、煩悩というものがお休みするんですね。この三昧というのはね、非常にこれ実はね、いいことなんですね。今の日本語でもね、仕事三昧とか勉強三昧という言葉が使われますようにね、まあ、今の日本語でもなんとなく馴染んでいる言葉ですけどね、意味は心を一つにする、非常に集中力の高まった状態を三昧と言います。一心に取り組むときにね、何々三昧と言いますね。仏教ではこの三昧についてはたくさん説かれています。これはですね、我々が悟りを開くときには、本当の幸せになるときには、これはとても大事な実践行なんです。まあ結論はね、この教えの最後の結論はね、念仏三昧は一切三昧中の王なりとおっしゃってね、お経には三昧がたくさん説かれている、たくさんある中で一番皆さんにお勧めしたいのが念仏三昧なんだと、この念仏三昧が一切三昧の中での王様にあたると、 これを皆さん実践すればね、苦しみの解決が全てできますよと、こうおっしゃったんです。で、これ三昧の意味ですけどね、こんな言い方最近 NHK であるお坊さんが、言ってたのを私聞いて、なるほどなと思った説明の仕方がございます。まあ、いろんな説明の仕方あるんですけどね、こういう言い方はどうでしょうかね。この三はね、三毒の煩悩、貪欲、嗔に、愚痴。これ仏教で、三毒と言いましてね、猛毒を持った恐ろしい心。この心があったらね、この世も苦しみ、五章も大変な苦しみを受けます。で、これを少しでもね、減らしていく、弱らせていくのが仏教なんです。三つの毒を持った心が、むさぼる欲、ね、怒りの心、ね、目がマジになって、土が二つあってね、根に持つ怒り、怒りの心、そして愚痴、真理がわからない心。これが三毒の煩悩と仏教では言われる。これをですね、一つに何かに集中することによって、正しい方向に、特に仏を念ずることに集中することによって、ね、三毒がくらます。これ眉はね、曖昧の眉という字なんです。曖昧というのはですね、まあ、ぼんやりするというかですね、よくくらますと言いますね。その場をくらます。くらますというのはいなくなる。煩悩がなくなるわけじゃないけどもね、弱まるんです。皆さんが何かに集中する。例えば今皆さんがね、この説法に、仏法に真剣に聴聞する、ね。聞くことに集中することによって、この時は煩悩は、これ、貪欲、嗔に、愚痴というね、三毒は起きておりません。ね。休んでる状態。そして非常にいい心なんですね。うん、一つに集中している。だから、三毒がくらましている状態。この状態を保つことによって、この状態をね、繰り返すことによって、ね、念仏が実践しやすくなるし、そして悟りが開きやすくなるんだと、こう教えるんですね。で、それで、この話ですけどね、早速見ていきたいと思います。親鸞聖人どうおっしゃってるかと言いますと、
それ今三大で言ってるみたい。
安楽宗に違和感、乾物三昧経にのたまる、不王を勧めて、
はいはい、
この乾物三昧経まず最初ですね、お釈迦様は不王、ね、お釈迦様のお父さんである上煩悩に対して、ね、勧めたのは念仏三昧だと、念仏三昧を実践することをお父さんに勧められました。行勢心するとお父さんが、ね、質問したんですね。今まである程度仏法を聞いたんで、ね、お釈迦様にこう言われました。仏知の家督、真如実相、大智義句、まあ、難しい言葉を今言いますけども、非常に高いレベルの仏教の話をですね、ね、なぜ私に説かないんだと、ねね。私も仏弟子になったぞ。どうしてね、お前はね、この仏知の家督、真如実相、大智義句という教えをね、私に実践を進めないんだと。こういったところね、お釈迦様は不王に言われたんです。それはね、この今言った深い内容、これはね、ボンブが効いて実行できることじゃないからだと。諸仏の家督、無量人名の境外、人通下脱増します。これはね、あなたは残念ながらボンブ、まだね、一般庶民であり、まだそんなね、高いレベルまで行った、そこまでね、進んでません、ね。まだそういう優れたあなたは方じゃないので、一般庶民なんで、そういうことをね、解く時間もないし、あなたもう臨時を迎えてるんだと。もうあと余命いくばくもない。そういうあなたには、ね、まずこれは今言ったのは、ボンブが実践できる、ボンブがわかる境外じゃない。あなたにお勧めしたいのは、私は念仏三昧をお父さんにお勧めしたいですと。父王に対して、父の王様に対して、念仏三昧を実践するようにお釈迦様は説かれた。こう言われたらね、お釈迦様に対して、お父さんは、ね、わかりました、ね。じゃあ、この念仏をがいかにすごいかちょっと教えてくれと。もう私も余命いくばくもない。ね、あなた、お前はね、念仏を三昧、ね、 念仏三昧を占めたということは、念仏がすごい功徳があるんだな、素晴らしい功徳があるならば、その功徳とやらをわしに教えてくれと、こういうふうに言いました、ね、念仏の功徳、その形いかんぞ、どれぐらいの功徳があるのかちょっと教えてくれと、こう言いました。そこでお釈迦様は一つの例えを持って説かれました。それがね、イランリンと仙丹の例えなんですね。まずイランリンというね、非常に悪臭の強い、ね、これイランリンというのはですね、植物の中ではね、一番臭い匂い、悪臭を放った植物の木だそうです。そういうイランリンという林が、ね、あったとする。そこでまたね、一本のゴズ仙丹という、これまた対照的な、ね、芳しい香りを放った、ものすごい香りの高い仙丹という木が一本あるんだと、まあ、非常に臭い匂いのするイランという林と、非常に、ね、良い匂いを放つ仙丹という木、これでですね、この仙丹の心が念仏の心に例え、イランリンが我々の煩悩、ね、よく怒り口、そして、まあ、三生無辺の重大という例えがありまして、まあ、我々の悪ですね、我々煩悩をイランリンに例え、その煩悩を克服する念仏の心を仙丹に例えるんですけど、まず2つ挙げられました。イランリンの方、四十油順ならに一本の五図仙丹がある。で、皆さんをね、実はこの仙丹、念仏の心がね、皆さん気づいてないけども心にありますよと、仏法を聞いてる人はという、まあ、条件がついてますけど、仏法を聞いてる人はね、あなたまだ気づいてないけどね、素晴らしい心があるからね、これをね、しっかり成長させなさい、成長させなさい、させなさいという話なんですね。どうあるかといったらね、一本の仙丹というね、方向を放つ木がある。これは今ね、土の中に隠れて、ね、根下、根っこ、そして芽、根っから芽ができて種ができますね。根っこの芽、根下が皆さんにはあると。仏法を聴聞している人には、念仏の心がまだ気づいてなくてもね、ありますよと。ところがね、まだ土の上に出ていないんだと、こうお釈迦様おっしゃるんですね。根下ありといえども、根っこや芽はあるけども、まだ土から出ていないから気づいていないんだと。いまだ土を入れず、それでね、今あなたの心はね、イランリンといってね、煩悩で、ね、煩悩にまみれて罪悪を作って、苦しみ悩みね、苦しみの人生を送っているんだと。これが一般人ですね。いまだ土から出ていない。だからイランリンとしたらこれね、ただ臭いだけ。ね、三毒。よく怒り口で、ね、臭い匂いをしているのが我々一般庶民、凡夫なんですね。そのイランリン、ただ臭くして、芳しい、ね、芳しい匂いは全くございません。で、もしね、私たちね、このイランリン、これから出てくるね、実と花ですね、花と実をね、もし食べたならば、ね、飲んだならばどうなるかといったらね、発狂して死んでしまいますと。それほどこのイランリンというね、この煩悩によって生み出された花と実はね、恐ろしいもの、これ食べたら発狂して死んでしまうとおっしゃる。で、そういう人生を私たちは過ごしているけどもね、ところが今皆さんこれからね、仏法を聞いていけば、真面目に仏法を聞いて念仏を実践していくならば、菩提心を起こして念仏三昧を実践していくならばどうなるかといったらね、後の時にね、だんだんですね、仙丹の根下、ね、仙丹というね、この非常に方向を放った植物の木の根っこや芽があるから、これがだんだんね、成長していきますと。だんだん成長して、いよいよね、土からね、ポコッと、ね、木になろうとした時ね、木に芽が出てきて木になろうとしたならばどうなるかといったらね、 このね匂いはすごい素晴らしい香りの高い匂いなので、一瞬にしてね香りの空気がね盛んになりました。後期症状にして香りの空気が盛んになってね、そしてついによくこの林をねガラーッと外変、ガラーッとね変わりね、こういう改め変わると書いてね、林が改変改め変わって、みんな先端のね香りのいい林に大変わりしましたと、こういう例えなんですね。ついによくこの林イランリンを改め変化させて、全部あまねくみんな香りのいいね美しい香味ならしむる、こんなことがあるんだよ。それを見たらね、史上我々武士これを見たならば、ケウの心、こんなことがあるんですか、ね、イラニーの臭かった林がね、先端が一本生えただけで林がガラッと大変わりして、香りのいい心に香りの高いね林に大変わりしました。こういう体験がね皆さんできるんですよと、これを説いた内容が乾物三昧経の中の念仏三昧の教えなんですね。お父さんにそれを説くんですね。お父さんもそういう身になられるんです。史上を見るもの、敬意の心、こんなことがあっていいんだろうかと思うようなね、稀にある心が生まれたようなものだと。そして次にね、この例えを今から述べます。ね、仏不王に告げたマーク、お釈迦様はお父さんに告げられました。一切史上、一切の人々は生死の中にあって、一切の人々はね、生まれ変わり死に変わりをずっと繰り返してきておりますね。そういう中で、この念仏の心も、この例えで言うならば、ね、念仏の心もまたまた核のことし、これと同じなんですよ。ただよく念をかけて山ざれば、皆さんが実践すべきことは、ただよく念をかけて山ざれば、これが実践項目。ただよく念をかけて山ざれば、平成合上、合同上弁できると。意味はね、念、今の心、瞬間瞬間ね、仏をずっと念じ続ける。仏に、今の心は仏なり、今の心は人にあらずと呼んでね、常に仏の心を、仏を念じ続けるならば、念をかける、このかけるはこれね、つなぐという感じですね。ちょっと難しいですけど、これはつなぐというの、これかけるとかけてる、かけると書いてますけどね、念をつなげる、念を心にかけて、それをやめること、やまなければずっとね継続して続けて仏をずっと念じ続けたならば、この身になれますよと、まあ、なかなかその継続が難しいんですけどね、こういう教えをずっと聞いていく、まあ、これも念仏ですし、仏をいかに続けて念じ続けることができるか、念をかけて山ざれば、これがこの念仏三昧、ね、まあ、この平成合上合同上弁する身になる方法がこの念をかけて山ざればです。そうなれば定んで必ず仏殿に生前、仏の目の前に生まれますと、仏に会うことができる、仏の目の前に生まれることができますよと、こう説かれました。そしてこの体験を一念往生と申しますね。あっというね、この目が出た瞬間にガラッと変わりますからね、非常に短い時間ですから、一念と一思い、一思いで往生、ね、心が浄土に往生するんですね。死んだ後に往生するんじゃない、この親鸞という教えはね、生きている間に浄土往生できるという教えなんですね。これが平成合上合同浄土なんですね。生きている間に一念往生でガラッとね心が大変わりする、そうなればどうあるかといったらね、ひとたび往生を得たならば、すなわちよく一切の諸悪、今までのねもろもろの悪、この三毒ね、今まで作ってきたいろんな罪悪がありますが、一切のもろもろの悪がね、大変改めて変わってガラッとね悪が消えるんです。 カラッと改めて変わって、今まで自分になかった大慈悲心、大きな慈悲の心、変わらない仏様と同じ慈悲の心が成就、上面、完成、ね、成就するんだと、今まで自分になかったそういう心がね、起きたんだとこうおっしゃるんですね。これ大乗仏教は全ての人が仏になる教えですから、今はこういう心ね、あるんだけどもね、出てこないだけだと、土の中に隠れてね、皆さんには今ね仏法聞いてますから、念仏の心あるけどもね、表に出てこないだけ、根下土の中に隠れて根っこや芽はあるけど出てこないだけなんですね。それを皆さんがしっかり聴聞していけば、念仏三昧実践していけば、やがてね、土の上に現れて念をかけてやまなかったならば、一念往生で一切の諸々の悪を改め変化させ、自分の中に大慈悲心がね、ここが成就、生まれますよ、現れるんですよと、こう説かれたんです。そしてじゃあ具体的にね、例えて、例えは何を表せるかと言いますと、かの香樹、香りの高い木を、これ仙丹と言いましたね、香りの高い木がイランリン、香りの臭い悪臭を放ったイランリンを改めるような体験が、このね仏教の教えられる悟りの体験なんです。じゃあこのイランリンとは何かと言いますと、イランリンの意味を申し上げますと、イランリンとはね、衆生の中にある我々の体の中、心の中にある三毒煩悩、いわゆる貪欲、嗔疑、愚痴、これが煩悩の中でもね、恐ろしい猛毒を持った心、これが強かったら、ね、五章は一大事です。だからこれをいかに弱めるか、いかにこれをね、弱らせていくか、これが仏教の課題なんですね。この三毒をイランリンに例えています。あと三章、ちょっと簡単に説明しますと、三つの触り、これはね、我々ね、枠獄と言いましてね、我々はこの惑いを起こして、惑いを起こして悪夢を作って、そして苦しむんですね。これ枠獄と仏教に言って、惑い、煩悩という惑いを起こすと悪夢、悪い行いをします。悪い行いをすると苦しみます。苦しんだらまた惑いを起こす、枠、惑い、煩悩を起こして悪業を作って苦しむ、これを果てしなく繰り返していくのがね、我々なんです。だからこれを断ち切らねばなりません。これが3つの触りと言われますね。でこのね、このイランリンは、我々は日々ね、惑いを起こして悪い行いして苦しんで、これをずっと負の連鎖で苦しみ悩んでますよと、これをなくす働きが念仏三昧なんです。三毒三生、これが三生であります。そして無辺の重罪、限りないね、無辺、限りない重い罪が、私たち多くの人間は荒屋敷にね、いっぱい持ってます。これをイランリンに例える。だからイランリンは非常に臭い悪臭を放った、臭い匂いを持っているということは、罪悪の深い我々人間を例えております。これが一般人ですけどね。でも一般人の我々でも、お父様でもね、念仏三昧によって救われた。だから私たちもね、これが一番いいですよということを、お釈迦様はね、お父さんの例を通して教えてくださってるんです。じゃあ次に、じゃあ仙丹はどういう意味かといったら、仙丹についてはね、これは衆生の我々の念仏の心に例えますね。仏を念ずる心に例えます。まあ、仏といったらですね、これは、こういう言葉がありますね。生きとし生きるものが幸せでありますように、生きとし生きるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生きるものの願い事が叶えられますように、生きとし生きるものに悟りの光が現れますようにと、もう全ての人に幸せになってもらいたいというのが仏様の心。例えばそんな心、私たち今ございませんけどもね、でもそういう心をね、作っていくのが仏教なんです。これは努力すればね、できますと仏教で説くんですね。それが起きるんですね。それはもうそういう念をかけて山だればというね、この念仏の実践によってね、 そういう心がね、生まれるんだと、こう教えるんです。で、この、ね、戦団というのは念仏の、ね、修行の念仏の心に例えます。ね、で、次ね、わずかに木になろうと干す。この芽がね、土の中からね、現れました。ね、土が現れて、根芽が、ね、種が出て、木になろうとする。これは何かと言ったらね、これよくだと言いますと、木になろうと欲するというのは、一切修行がよく、念を積みて耐えざれば、この土の中から根芽が現れて、木に成長するというのは、念を積みて耐えざればと、これも同じ意味。念を積みて耐えざれば、できるんですよと。念を積みて耐えざれば、合同上を縁するなり、念を積みて耐えざれば平成合上がこれね、今の言葉ですけど、これお経では合同上弁するとおっしゃったんです。だからポイントはね、念仏の念、ね、ひたすら念仏の実践によって念仏三昧、菩提心を起こして念仏をひたすら実践、念を積みてそれをね、耐えることがなかったならば、死んだ後じゃなくて生きている今、合同ね、仏道が成就し、ね、明らかになりますよ、合同上弁しますよと、こう、はっきりとね、説かれてるんですね。念を積みて耐えざれば合同上弁するなり、まあこれがその答えでありますね。だから実践は、ね、念をかけて山ざれば、念を積みて耐えざれば、まあ、これがいわゆる仏道修行。まあ、いろんな言い方ありますけど、念をかけて山ざれば、念をつびて耐えざれば、これが念仏三昧。この実践をお釈迦様は臨終直前の お父様に教えを説いて、そのお父様はそれを実践されて、まあ、幸せになられたという話がこの観仏三昧経にございますから。だからもし臨終のね、間近な人にはね、あの仏教では念仏を勧めます。人を恨んだり呪ったりする心がいっぱいに多いですけど ね、まあ、言葉が言ったら慈悲の瞑想というのもありますけど ね、生きとし生けるものが幸せでありますようにと、これ唱えるだけで心がね、穏やかになることもあるんです。まあこれ実践する価値はありますけどね。でこの平成合上の正しい意味はね、大きく煩悩は減るということですね。まあ普通の人間から言ったら、そんなものはよく怒り愚痴なんか減るもんじゃないと思ってますけどね。ちゃんとお経を読んだら書いてますから、はっきりここでね、ね、諸悪を外変して大地震が起きるんだから、イラン人がね、先端一本の木が生えただけでガラッとね、ね、もう改めて変わったんだから、当然三毒三傷はね、完全にはなくなってませんけどもね、働きがぐっと弱くなって、そしてね、心がね、ね、仏様の心が主体になるというか、ね、自分にはなかった頃ですけどね、そういう仏様のような頃に自分がなっていくんです。そういう体験が平成合上であり、これを合同上弁とお釈迦様はおっしゃった。で、これはですね、まだ他にも問答があと続きましてね、まあこれ一つの例えですけどね、お釈迦様はね、あのまたこれをね、いろんな例えででも説かれてるんです。まあ、それを次に紹介しますと、親鸞聖人ですね、それをこのようにね、言われております。まあ、この例えでも分かってもらえたと思いますけど、もうあとね、いくつか例えがあのございますから、それを紹介します。まあ、これに関わったことですけどね、当て曰く、質問を設けます。一切修行、一切の人々は念仏の功徳というものは、これは一切の人に現れると。こう聞かせていただきます。じゃあ、この一年で、ね、一年往生で、一年でね、そんなね、一切のね、煩悩、一切の諸症、一切の諸々の触り、これがね、なくなっていく、弱まっていく、減っていく。そんなことはちょっと考え難いと。一本のね、香りの高い木が、ね、広い面積を占めているイラン林を改めて全部香味、香りの高いね、美しい、そういうね、 先端の働きでガラッと大変わりするなんてちょっと考えられない。どうしてでしょうか。どうしてあっという1年で大変わりするんですか。それをなんか別な表現でお願いしますということを質問しました。答えていわく、じゃあその答えについてはね、今は乾物三昧経で説かれてるけどね、じゃあ他のお経で説きましょうと言ったんですね。諸部の大乗、いろんな大乗経っていろんなお経がいっぱいあるんだけども、その中で多くのお経に念仏三昧についてこの功徳をいろんなお経で説かれていますと、ね、念仏三昧の功徳は不可思議であると、不可思議であることを表されていると。じゃあ一つ華厳経から紹介して、有名な華厳経からね例を出して、明らかにしましょう。こういう話がございます。例えば人がいたとします。人がいましたね。獅子の筋、これライオンはね、これ仏教で知恵の象徴、仏様を獅子に例えるんですね、うん、獅子といったら百獣の王といってね、獅子に勝てる獣はいないんです。獅子がワッと吠えたらみんな平伏する、うん、これ仏様をよくね獅子に例えるんです。ただ獅子といったら仏様の説法と言いますね。仏様のことを知恵の象徴として表します。だから獅子は非常に優れたものとして今から例えます。まあ、実際聞いたらこんなことはないですけど、一応ね例えで言いますと、例えば獅子の筋、ね、獅子の筋があるとします。この獅子の筋でね、琴の弦を作るんです。今ではギターですかね、琴の弦を獅子の筋で作ります。例えば人がいて獅子の筋を用いて琴の弦をね作ろうとした時にね、この獅子の筋をね一本ね音声でひとたびポーンとね弦を鳴らしたらどうなるかといったらね、この獅子の筋はすごいんでね、一回ポーンとね鳴らしたならばね、他の弦が全部で、ね、破れてしまうと。この獅子の筋すごいからね、一本鳴らしたら他の弦いっぱいあるけどね、みんなねもう破れてしまうらしいんです。全部、ね、断じて滅するようなもんだと、断じて破れてしまうんだと。これと例えて言うならばね、もし皆さんがね、いいですか、皆さんが菩提心を起こして、ね、これは私が幸せになるように、皆さんも幸せになってもらいたいということね、お礼だけじゃなくて、私が幸せであるように、みんなも幸せになってもらいたいという菩提心を起こして、そして念仏三昧を実践したならば、これが条件ですけど、菩提心を起こして、念仏三昧を行じたならばどうなるかといったらね、一切の煩悩、今まで自分が欠けていた一切の煩悩、そして一切の諸生、もろもろの触り、苦しみ悩みがね、ことごとく全部、みんなことごとく皆断滅する。ちょうど獅子の筋が一本になっただけで他の方がプチプチプチっとね切れてしまうようにね、一蓮往生でこの念仏の心があなたの頃に起きたならば、今までのね、イランリンのこの苦しみ、今までの一切の煩わせ、悩ませてきた苦しみが、ね、ほとんどなくなります。ほとんどの、完全じゃないですけどね、もろもろの触りがほとんど断じ、滅しますと。だから煩悩は明らかに減るんですね。なくなっていくんです。今の仏教界ではね、こういうね、になっても、ね、全然煩悩は減りもしなければなくもならないという方がいるので、ね、皆さんそういう間違いを犯さないためにね、この話を今日はさせていただきます。はっきり親鸞聖人は、お釈迦様は減るんですよ。一切の煩悩は、触りは断じ滅しますよとまで言われてるんです。この例えを通してね、獅子の筋が、まあ、本当はこんなことないですけどね、一本鳴らしただけで他の尾が全部切れてしまうほどすごいね働きがあるんだよとおっしゃってます。あともう一つ、もう一つこの獅子の例がもう一つありまして、同じく華厳経の話に出てくるんだけども、ね、もう一つ紹介しましょう、ね、もし人菩提心、ね、の中に念仏三昧を行じたらどうなるかといったら、もう一つの例えは人があるとします。人がいました。そしてね、牛や羊やロバがいました。 この動物たちも当然お乳、諸々の乳を出します、ね、で器に入れます、ね、牛もお乳出すし、羊も昔は、ね、飲んだ頃日本にはありましたけど、最近は飲みませんけどもね。あとロバも一応お乳を出すと、ね、で一切の初乳を絞り取って、それを、ね、一つの器に入れました、ね、置きました。そこにね、今度はライオンの獅子のお乳を一滴一滴垂らしました。どうなるかといったらね、一滴ね、獅子の乳を、ね、たくさん入っている牛や羊やロバの諸々の乳が入っている器に一滴こぼしただけ、一滴入れただけでどうなるかといったらね、ガラーッとね、ね、清水になると、清らかな水にね、獅子の乳がこのようにするんだと、まあ、本当はこんなのはないですけども、一応これ例えで清らかな水にする。これは何を耐えているかと言いますとね、もし皆さんがね、人ただよく菩提心を起こして念仏三昧を皆さんが実践したならば、ね、一切の悪魔、我々を苦しめる悪魔が、ね、私の幸福を妨げなくなる。悪魔、そしてね、もろもろの触りね、一切の悪魔諸生、ね、直ちに過ぎてはばかりなし、もうどんな悪魔や諸生もね、もう我々の私の幸せを壊すことはないと。仏教では昔ね、まあ昔そうですかね、悪魔がね、本当いないですよ、悪魔というものがいて私たちの幸せを壊すというね、迷信があるんですね。小さい頃私ならば、昔トイレがね、外にあってね、あそこ行ったら鬼がいるとか悪魔がいると思ったらもう怖くてトイレ行けませんでした。そんな頃がありましたようにね、人間は迷ってますから、悪魔がどっかにいると思ってる。でもそんなものはいないんだけどもね、迷ってる人は不安になるんです。この身になったらね、どんな悪魔も、ね、外にどんなものがいても私の幸せをね、壊すことはできない。一切の悪魔、一切の諸生は私をね、苦しめることはないと、こうお釈迦様断言されています。あともう一つ例え、もう書いてませんけどね、もう一つ例えがありまして、こんな例えもある、まあ、今ちょっと合わない例えですけどね、またこういう話もございます。人が一人いたとしますね、透明人間になるね、薬を塗ったとすると、うん、ね、栄心薬といってね、透明人間になる薬をも塗ってね、歩きました。もし私がね、透明人間になる薬を塗ったらね、私と歩いててもね、皆さん気づかないんです。それと同じようにね、栄心という薬を塗ったならば誰も私を見ることができないようにね、よく菩提心を起こして念仏三昧を実践したならばどうなるかといったらね、一切の悪い神、一切の触りは我々を見ることはできない、ね、悪魔は、煩悩はね、触りは私たちをね、苦しめることはもうないんだと。だからどんなところに行っても我々をね、妨げたり、することはできないんだと。こういう例えを言われてるんですね。まあ、こういう透明人間になったらですね、もう悪魔は私を見ることはできないと。まあ、そういう例えでね、もうだからこの身になったらどんな煩悩が起きても、人からいろんな攻撃されてもね、苦しみとは感じなくなると。いうことを、ね、最後の例えで言われています。そしてこの話の結論は、この念仏三昧は、ね、すなわちこれ一切三昧中の大なり。だからお経を勉強したら分かるのはね、お経には、ね、三昧についてはたくさん説かれています、ね、何かに集中する、心を一つに集中することは大事だから、いろんな三昧の対象が説かれていますけどもね、この念仏三昧が一番ですね、もう最高の、ね、三昧だと、一切三昧中の王であると、こう言われてるんですね。で、この話は終わったんですけども、この後もう一つだけ親鸞上人ね、せっかくだからこれね、もっとすごいことを最後ね、また別な仏教の本で最後紹介しておられますか。これの最後ね、皆さんに紹介します。龍樹の書いたね、大智度論という本に、こういう内容があると。 この三昧がいっぱい説かれてるけどね、この念仏三昧以外の三昧はどんなかといったらね、こういうふうに書いてあるんですね。トイン欲というね、煩悩はなくせるけどもね、真理と愚痴はなくせないとか、あるいはね、真理はなくせるけども欲と愚痴はなくせないとか、あるいは愚痴はなくせるけどもトイン欲真理はなくせないと、そういう三昧がいっぱいある。でもね、この念仏三昧はね、トイン欲真理愚痴、これ全部ねなくせるんです。だからね、この念仏三昧がもうすごいんだと、こう書いてあるんですね。またこの念仏三昧はね、現在の触りをねなくすことはできるけどもね、過去や未来の触りはなくせないという三昧もある。だから過去の未来はなくせても現在がなくせないとかね、あるんだけども、念仏三昧はね、過去現在、過去現在、過去未来、三世全部なくすことができる、そういう三昧がこの念仏三昧と、こんなことあるでしょうかと、こう言われるんですね。こういうふうに書いてますね、ただよく貪欲を除いて真理や愚痴を除くことができない、こういう三昧がある。あるいは真理を除いて、ね、愚痴や貪欲を、除くことができない三昧がある。あるいは愚痴を除いて貪瞋を除くことができない三昧がある。また現在の触りを除いて過去未来の触りを除くことができない三昧がある。しかしもしあなたがね、念仏三昧を押されたならば、現在も、ね、過去も未来も問うことなく、一切の触り、一切の触りね、全部除くことができるのが念仏三昧ですよと。これがお釈迦様の腹渡。一番皆さんにお伝えしたかったことをね、やっぱりお父さんですけど、一番ね、大事な方ですね。そのお父さんにね、やっぱりこれは皆さんに、お父さんにお伝えして幸せになってもらいたい。ただこれが一番いいんですね、我々にとっても。だからいかに念仏三昧が素晴らしいかということですね。でこれが死んだ後じゃなくて、生きている平生達者な時に、ね、大事業が完成する、合同上弁する、これが仏教であると、まあ、いうことをね、知っていただきたいなと思います。はい、じゃあ休憩を入れたいと思います。